裁判員
さしすせそ。
こんばんは。裁判員さしすせその時間です。この番組は裁判員役と裁判への市民参加を進める会がお送りします。裁判員裁判や司法についての素朴な疑問、市民の声、実際にあった事件や裁判の感想などをゲストを交えておしゃべりしたいと思います。
この番組をお送りする裁判員役とは、裁判員候補などの経験者や会社員、学生などのいろんな立場の市民と弁護士や新聞記者などの専門家が参加して活動しているグループです。番組の司会進行は裁判役との川畑恵子と
杉原由紀が
2人でお送りします。1回目と2回目のゲストには弁護士の西村武さんをお招きしています。実は2年前裁判員制度が始まった最初の年に、私自身も裁判員の候補者になった経験があります。その時裁判なんてよくわからないのに、とても不安な気持ちになったんですね。そのことがきっかけで裁判役との活動を始めたわけなんですが、今日は裁判員制度に詳しい西村さんにいろいろ教えていただきたいと思っています。
はい、私は大学生で大学で司法を学んでいるんですけれども、裁判員制度については知らないことや疑問に思うことがまだまだたくさんあって、それで今日は西村さんにいろんなことを教えてもらいたいと思っています。
それでは皆さんも一緒に考えてみませんか。前回は裁判員裁判の意義やそこに市民が参加する意味などについてお話しいただいたんですが、今日は刑事裁判の役割について、前回に続いて弁護士の西村武さんをゲストにお迎えして教えていただきたいと思います。西村さん、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、早速ですが西村さん、裁判員制度が始まった当時というのは、新聞やテレビの報道を見ていると裁判員裁判を大きく取り上げていることが多いなという感じがありました。でその頃は人を裁くという見出しが目についたなという印象を持っているんですけれども、今日は刑事裁判は人を裁くということなのか、刑事裁判の役割は何かということについて詳しくお伺いしたいと思っています。
はい、わかりました。
はい、で初めに素人は刑事裁判の仕組みというのをよく分かっていませんので、簡単に教えていただきたいのですけれども、
はい、まず刑事裁判というのがどういう流れで行われるかということについてお話ししたいと思います。刑事裁判というのは、検察官が人が罪を犯したと思われる人を起訴します。この起訴された人を被告人と言いますが、その被告人が罪を犯したということを検察官が主張し、どのような罪を犯したのかということについて証拠で、証明しようとします。それに対して被告人の方は弁護人と一緒になって、そのような起訴された罪について犯したのか、うん、犯してないのか、うん、ということについて争います、うんうん、そして検察官はもし罪を犯したとすれば、うん、どのような刑が適切なのか、うん、ということについて検察官は主張し、うん、立証します、うん、でそれに対して弁護人の方は、うん、被告人と一緒に、うん、そのもし罪を犯したとすれば、うん、どの程度の刑が適切なのか、はい、ということについて主張し、はい、立証していきます、はい、これが、まあ、大体裁判の流れですね、はい。
なるほど。検察官と弁護人の両方が主張をして有罪か無罪かを決める、もし有罪であれば刑罰の内容を決めるということですね。
そうですね、うん、検察官が主張し立証し、うん、被告人弁護人が主張立証します、うん、それを踏まえて、うん、裁判所の方が有罪なのか、はい、無罪なのか、うん、そして有罪の場合にはどの程度の刑にするのか、はい、ということを判断しますね、
はい、
その裁判員裁判というのは、はい、その裁判所の中に入って、はいはい、裁判官と一緒に有罪か無罪か、うん、あるいは有罪の場合に刑がどの程度がいいのか、うん、ということを判断するというのが裁判員の方の 刑事裁判における役割ですね、
うん、裁判官と一緒に考えるということですね。そうですね、
はい
はい、ところで事件の当事者というか関係者の方が裁判で事実を明らかにしたいというようなことを言ったりしている場面を耳にすることがあるんですけれども、刑事裁判の意義というか、そもそもの裁判の目的というのは何なんでしょうか。
そうですね、今お話しましたように、検察官が起訴した被告人が罪を犯したかどうかについて立証します、うん、でその立証する対象はその罪ですね。罪というのは社会におけるルールの違反、
はい、
これが罪になりますが、
はいはいはい、
そのルール違反があったかなかったかについて判断するというのが、うん、刑事裁判の役割ですね、
うんうん、
ですのでまずはそういうルール違反があったかどうか、
はい、
ということについて判断することが大事ですね、
はいはい、
その上でもしルール違反が本当にあったとすれば、
うん、
それに対して、まあ、処罰が必要になってきますけれども、はい、その処罰として適切な処罰として、
うん、
どんなものが、適切なのかということを判断します、
はい、
でその時、そういうふうにまず罪を犯したかどうか、
うん、
それから刑を決めるわけですけれども、うん、一番大事なのは本当に罪を犯したのかどうかというのが一番大事ですね、
うん、
罪を犯してもいないのに誤って有罪になっちゃう、
はい、
でそして誤って有罪になって刑務所に行かなきゃいけないという判断になってしまうと、
うん、
その人の人生を大きく狂わしてもらい、
うん、
狂わしますね、
うん、
ですので一番大事なのは本当に罪を犯したのかどうかということについて、
うん、
慎重に判断するというのが裁判にとって一番大事なことだと思います。
なるほど。無罪の人を罰してはいけないというのが一番大事だと。
そうですね、
いうことですね。
例えば過去ですね、人間は魔女裁判と言いまして、
はい、
本当は罪を犯していないにもかかわらず、
うん、
有罪だということで処罰されてきたという、
はい、
まあ、苦い歴史を持っています、
うんうん、
で近代刑事裁判
はい、
っていうのはそういう人間がこれまで犯してきた過ちをしてはいけない、
はい、
繰り返してはいけない、
はい、
ということで、
はい、
いろいろな刑事裁判におけるルールを設けてます、
はい、
でそしてその近代刑事裁判では、
うん、
誤った、
うん、
無罪を、有罪を出してはいけない、
うん、
ということが大事ですね、
うん、
例えばよく言われているのは10人の有罪の人を逃がしたとしても、
うん、
一人の無罪の人を誤って有罪にしてはいけない、
うん、
というのが近代刑事裁判の重要な役割と言われています。ですので、まあ、たとえ有罪の人を見逃したとしてもですね、
はい、
それをことよりも一人の無罪の人を誤って有罪にして処罰して、
うん、
してしまうと、
うん、
そういうことは避けなければならない、
うん、
というのが刑事裁判の重要な役割、
うんうんうん、
こういうある意味では無罪の発見と言いますが、
はいはい、
検察官が被告人が有罪だという主張しますけども、それが本当に そうなのかどうかということで、
うん、
無罪ではないかということで、
うん、
無罪の発見というのが裁判で、近代刑事裁判で一番重要ではないかと言われています、
うん、なるほど。無罪の発見というのがとても大事だと、
はい、そういうことですね。
10人の有罪の人を逃しても1人の無罪の人を罰してはならないということが大事やということが分かったんですが、杉原さん聞いてていかがでしたか。
はい、真実を明らかにすることが、うん、刑事裁判において一番大切な原則っていうことをちょっと忘れかけてたとこがなんかあるんじゃないかなと思ったんですけど、そこを思い出せてよくわかりました。
ありがとうございます。それではここで一曲音楽を聴いてみたいんですが、はい、杉原さん、はい、曲の紹介をお願いします。
はい、今日紹介するのはネリーファータドでフォルサです。どうぞ。
Flowing right on through your veins, and it's the feeling like you're all so glad you came, and it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element of fire. It is a flower that you took the time.
accomplishment. It is the power that you know you got it when. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum.
前半のお話で10人の有罪の人を見逃したとしても1人の無実の人を罰してはならないというのが刑事裁判にとってとても大事だということが分かりました。それでも最近も足利事件や布川事件、村木厚子さんの郵便不正事件など次々に冤罪の事件が報道されているのを聞いていると、やっぱり人間は間違うこともあるのかなと思ってしまいます。そもそも本来の刑事裁判の目的を果たすための裁判の基本的なルールというのはどのようなものなのか教えていただきたいのですが。
はい、一人の無罪の人を誤って有罪にしてはいけないということから、刑事裁判にはいろんなルールがあります。例えば無理な取り調べをしちゃいけないとか、あるいは逮捕するためには裁判官の許可が必要だとかね、そういうルールありますけども、裁判員になっていただく人のために最も重要だと思うのが私3つあると思ってます。はい、その3つのうち1つは無罪推定原則というもの。無罪推定原則というものです。はい、で2つ目は疑わしきは被告人の利益にという原則です。はいはい、3つ目は合理的な疑いを差し挟まない程度に証明しなければならないという原則。はい、この3つが特に刑事裁判において裁判員の方々に知っていただきたい重要なルールと私は思ってます。
はい、ちょっと難しそうなので一つずつ順番に詳しく教えてくださいますか。
はい、まず最初 の無罪推定原則というのは、はいはい、これはある人は が起訴されてもですね、その人が有罪と判断される、うん、有罪として立証されるまでは、
うん、
無罪、
うん、
罪をやっていないんだというふうに扱わなければならないという原則です、
うん、
まあ、例えばですね、
はい、
あの新聞でよく誰々さんが逮捕された、
はい、
誰々容疑者が逮捕されたという記事を見ますよね、
はい、
しかしこれはまだ逮捕されたというだけであって、
はいはい、
有罪かどうかについては裁判で立証されているわけではありません、
はいはい、
ですから新聞で逮捕されたというニュースを聞いたとしても、
はい、
その人が有罪だというふうに思ってはいけないんですね、
はい、
例えば杉原さん、
はい、
裁判になった気持ちで考えてください、
はい、
目の前に被告人がいます、
はい、
まだこれから裁判が始まろうとしています、
はい、
その時に今目の前にいる被告人の人が有罪でしょうか、
うん、
無罪でしょうかと聞かれた時に杉原さんだったらどうお答えになりますか。
私やったらこれから裁判で有罪か無罪か決めるんやからまたどっちかわからんやなと思うんですけど。
そうですね、まあ、それが正直なところかもしれませんが、うん、先ほどの無罪推定原則ということから言えば、はい、本当の正解はまだここにいる被告人は有罪と証明されてないんですから有罪か無罪かと聞かれたら、うん、無罪だというのがまあ本当は正解だと思います。そういうのがまあ無罪推定原則の表れと理解していただければいいかなと思います、
うん、なるほど。ということは例えば裁判の傍聴をしたことがあるんですけれども、あの被告人と言われる人はあの法廷には手錠をつけて入ってこられるわけで、それを見ているとついつい罪を犯した人というふうに感じてしまいがちなんですが、それは間違っていると。
そうですね、
いうことで無罪の人と思って見つめないといけないということなんですね。
そうですね、そういう目で見ていて、そしてその目で検察官の立証ができたかどうかということを見ていただくことが重要だと思います、
はい、これが一つ目の無罪推定原則という大事なルールの一つ目、ね、はい
はい、次お話したのがあの疑わしきは被告人の利益に、
はい、
ということですね、
はい、
これは疑わしきは罰せずというような言葉で言われている言葉でもあります、
はい、
これはどういうことかというと、先ほど裁判の流れをお話ししましたけども、
はい、
検察官が被告人が罪を犯したとして起訴するわけですけども、
はい、
検察官の方で被告人が有罪だと立証する必要があります、
はい、
弁護人側、被告人側が私はやっていない、
はい、
無罪だということを証明する必要はないということ、
はい、
有罪か無罪かと言われたときに有罪だということについて検察官が証明する必要があるということですね、
はい、これちょっと難しいですね、
例えば、うん、例として、
はい、
検察官が、
はい、
被告人が持っていた時計はね、
うん、
被告人が盗んだんだと、被告人が時計を盗んだという窃盗で起訴されたとします、
はいはいはい、
その時には検察官がその被告人が持っている時計は被告人が盗んだんだということを証明しなきゃいけないということですね。例えば被告人の方では例えばその時計は私は盗んだんじゃないと、
はい、
ある店で買ったんだ、
はい、
あるいは友達からもらったんだ、
はい、
とかいうことを言うかもしれませんけども、
はいはい、
その被告人の主張、つまりある店で買ったとか、
はい、
友達からもらった、
はい、
ということを被告人の方で証明する必要はないということです。
はあ、
で例えば、
はい、
検察官が、
はい、
今の時計をですね、
はい、
被告人が盗んだということで証明しようとしますが、
はい、
いろいろ証拠を見てみると、
はい、
まあ、被告人が盗んだんかもしれないし、
はい、
あるいは被告人の言う通りひょっとしたら誰かからかどうかから買ったのかもしれない、
うん、
あるいは誰かからもらったかもしれない、
うん、
どっちか分かんない、
はい、
といった時ですね、
はい、
これは白か黒か分からないということなので、無罪としなければならない、つまり有罪とするのはちょっと疑問があると、
はい、
言ったときには被告人の利益に無罪としなければならない、
はい、
というのが疑わしきは被告人の利益に、
はい、
疑わしきは罰せずという原則です、
はい、ということは検察官と弁護人のどちらが正しいのかというふうに考えるのではなくて、裁判というのは検察官の言うことが 100% 正しいのかどうかっていうのを見極めるというふうに考え ったらいいんでしょうか。
そうですね、うん、そういうことが基本的に正しいと思います。
あ、じゃあもし私たちが裁判員になったとしたら、検察官の言うこと、検察官の証明していることが十分なのかということをよく吟味すればいいと。
そうですね、
そういうことですね、
はい
はい、
で3つ目の原則は合理的な疑いを差し挟まない立証責任というものです、
はい、
これは今お話ししましたように、うん、検察官が被告人が罪を犯したかどうかということを証明しなければなりませんけども、まあ、100% 間違いないというのはちょっとなかなか難しいんですね、
はい、
過去に起こったことですので、証拠が全てあるというわけでもないし、はい、過去起こったことを今から見てみるのはなかなか難しい、
はい、
ですから 100% ってなかなか難しいんだけども、どの程度証明すれば有罪とすることができるのかと、
はい、
いうのが合理的な疑いを差し挟まない立証責任というものです、
はい、
これはどういうことかというと、検察官が証明する責任は被告人がその罪を行ったであろう、多分行ったであろうというのでは不十分で、うんう
ん、はい、
まあ、まず間違いないという程度までに証明しなきゃいけないというものです、
はいはい、
よく言われる言葉として、常識に従って判断して、
はい、
被告人がその犯罪を行ったことは間違いないと考えられる場合に初めて有罪とすることができるというもので、
うんうんうん、
逆に常識に従って判断して、うん、被告人がその罪を犯したことについては疑問が残る、
はい、
ということ時には無罪としなければならないというものですね、
はいはい、
でアメリカではそれを天秤の例を使って説明、天秤、
はい、
天秤を思い出してくださいね、
はい、
天秤には右左右にお皿があります、
はい、
で左右のお皿に重しが乗っています、
はい、
それを想像してもらいます、はい、でその重しが同じ重さであれば天秤は平行ですよね、どちらかに傾くことがありません、
はい、
でその天秤を思い出していただいて、
はい、
片方が検察官、
はい、
片方が被告人弁護人と思ってください、
はいはい、
でこの両方でその重しが証明の程度と考えてください、
うん、
もし重しが同じであればイコールになりますが、
はい、
これでは検察官が有罪を証明したということになりません、
はあ、
検察官が有罪をしたということを証明したと言えるためには、この検察側の重しが被告人側の重しに比べてぐっと下がった場合を初めて、
はあ、
合理的な疑いを入れない、
は
あ、疑いを差し挟まない証明責任と言います、
はい、
で天秤が検察側の重しが少し下がってる、
うん、
という程度でもダメなんですね。
なるほど、
さっき申し上げたように、
なるほど、
検察官の重しがぐっと下がったと、
はい、
いう程度にならないと、
はい、
証明できてないと、
はい、
いうことです、
はい、
以上3つのことをですね、
はい、
念頭に思い出して裁判に臨んでいただければと思います、
はい、無罪推定原則、疑わしきは被告人の利益に、合理的な疑いを差し挟まない立証責任という、まあ、ちょっと言葉難しかったんですけど、この3つが刑事裁判のとても重要なルールだということが分かりました。ルールも知らないで裁判に参加するというのはちょっと素人の気持ちとして怖いかなというふうに思ってたんですけれども、私たちはこの原則をやっぱりよく理解しておく必要があるんだなというふうに感じました。ところで、この基本ルールを踏まえた上で裁判員に選ばれた人はどんなことに気をつけたらいいんでしょうか。
そうですね、うん、今言ったルールはもしこのラジオ終わったらまた忘れてしまうかもしれませんけども、はい、ただ心配いりません、
うん、
実際に裁判員になった時には今言ったルールを裁判官が丁寧に説明してくれます、
はい、
で裁判官と評議した時に、こういうことを聞いたんだけども、うん、こういう先ほどのルールはどんな意味があるんでしょうかということを裁判官に分からなければ聞いてください。
あ、はい、
裁判官は、うん、今言ったルールについてきちんと裁判員の人に理解して納得してもらうように説明する義務がありますので、うんうん、
なるほど、
心配いりません、
はい、
実際になった時には裁判官に聞いていただければ、はい、きちんと答えてくれると思います。
あ、分かりました。じゃあもう分からないことは何でも聞くという姿勢で臨めばいいですね。
そうですね、はい、そういうことが大事だと思います。
はい、分かりました。杉原さんどうですか。
ちょっと今日教えてもらった3つの原則を聞いて、裁判員に選ばれたとしてもこのルールを知ってればだいぶ知らないのと全然見方が違うなと思ったし、 今その選ばれてなくても普段目にする事件や裁判の見方も全然変わるなと思いました、うんうんうん、ありがとうございました。
西村さん今日もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
はい、裁判員アクト、裁判への市民参加を進める会では、このラジオ番組だけではなくて市民が参加する裁判員制度がより良くなってほしいという気持ちでいろんな活動をしています。実は先日も裁判所宛てに私たちの意見を伝える要望書を出してきました。例えば今日西村さんに無罪推定原則、疑わしきは被告人の利益に、合理的な疑いを差し挟まない立証責任という、ちょっと言葉は難しかったですけれども、刑事裁判の3つの基本ルールというのを教えてもらいましたけれども、こういうルールというのは私たち普段は慣れてませんので、裁判員が話し合いをする評議室、話し合いをする部屋ですね、に張り出しておいて、いつでも目につくようにしてくださいとか、裁判員に選ばれた人が不安にならないように、いつでも疑問を解決できるような電話の窓口を作ってくださいとか、説明会を平日の夜とか土曜日曜とか、私たちが参加しやすいような日程で、内容を充実させて開催してくださいっていうような要望を出してきたんです。要望書の詳しい内容については大阪ボランティア協会の裁判員アクトのホームページでご紹介していますので、関心のある方はぜひ一度ホームページをご覧になってください。
次回の放送は7月23日の土曜日です。次回のテーマは裁判員裁判の中身、裁判員になったら 何をどこまでするのかを西村さんに教えていただきたいと思います。では、良い週末をお過ごしください。